それではお読みいたします。天の御国は自分の葡萄園で働く者を雇うために朝早く出かけた家の主人のようなものです。彼は労働者たちと一日一デナリの約束をすると彼らを葡萄園に送った。彼はまた9時ごろに出て行き、別の人たちが市場で何もしないで立っているのを見た。そこでその人たちに言った。あなた方も葡萄園に行きなさい、相当の賃金を払うから。彼らは出かけて行った。主人はまた12時ごろと3時ごろにも出て行って同じようにした。また5時ごろ出て行き、別の人たちが立っているのを見つけた。そこで彼らに言った。なぜ一日中何もしないでここに立っているのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。主人は言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。夕方になったので葡萄園の主人は監督に言った。労働者たちを呼んで、最後に来た者たちから始めて最初に来た者たちまでたちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時ごろに雇われた者たちが来て、それぞれ1デナリずつ受け取った。最初の者たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らが受け取ったのも1デナリずつであった。彼らはそれを受け取ると主人に不満を漏らした。最後に来たこの者たちが働いたのは1時間だけです。それなのにあなたは一日の労苦と焼けるような暑さを辛抱した私たちと同じように扱いました。しかし主人はその一人に答えた。友よ、私はあなたに不当なことはしていません。あなたは私と一デナリで同意したではありませんか。あなたの分を取って帰りなさい。私は最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです。自分のもので自分のしたいことをしてはいけませんか。それとも私は気前がいいのであなたは妬んでいるのですか。このように後のものが先になり、先のものが後になります。これより葡萄園の労働者の例えというタイトルで近藤牧師よりメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。
はい、
今朝も共に礼拝できることを感謝いたします。一言お祈りを持ってメッセージに入りたいと思います。愛する天のお父様、あなたの皆を心より賛美申し上げます。今朝も私たちをこの街道に集めてくださり感謝いたします。主よ、これから御言葉が語られます。どうぞこのイエス様が語られた例え話からその真理の奥義を私たちが悟り、またそれを実践していくことができるように、そしてどんなに大きな恵みによって私たちが救われているのか、それを本当に知る機会としてくださいますように。とうとう主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。昨年の夏からイエス様の例え話をシリーズで語っています。イエス様の例え話はどれ一つとってもさらっと聞き流せるような軽いテーマを扱ったものはありません。ですからメッセージを準備する私にとっては毎回がチャレンジなのです。そしてその例え話の多様性にも驚かされます。畑に隠された宝のように好奇心を駆り立てるもの、サマリア人の例えのように共感を得やすいもの、放蕩息子やあるいは種まきの例えのように私たちにこう考えさせるもの、そして ひねりが効いていてとても難解な例え。そして今日の例え話のように私たちに強烈な反発を起こさせるものといろいろあるんですね。まあ今日の例え話は言ってみれば過激な例え話とも言えると思います。だからこそ今日の例え話から汲み取れる恵みも大きいのではないかと思います。もう一度今日の箇所をお読みしますけれど、私の方は聖書の第3版になってますので、はい、1節から7節をお読みいたします。天の御国は自分の葡萄園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです。彼は労務者たちと一日一デナリの約束ができると彼らを葡萄園にやった。それから9時頃に出かけてみると別の人たちが市場に立っており何もしないでいた。そこで彼はその人たちに言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。相当のものをあげるから。彼らは出て行った。それからまた12時頃と3時頃に出かけて行って同じようにした。また5時頃出かけてみると別の人たちが立っていたので彼らに言った。なぜ一日中仕事もしないでここにいるのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。彼は言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。例え話の読み方ですけれど、前にも申し上げたと思うんですけど、まずはこう裏の意味とか霊的な意味とかを考えないで読んだままをこう反応されるっていうプロセスを経るととてもいいと思うんですね。で、今日の箇所を見てみますと、2節に労務者たちと一日一デナリの約束と出てきます。葡萄園の主人は一日の日当として一デナリ、まあ、日本の日当の相場でいくと1万円から2万円ぐらいなのかなっていうふうには思います。そういうふうに一日一デナリっていう契約を交わしました。その後を続けて読むと、労働者たちを5つのグループに分けられると思います。今日のメッセージノートをご覧ください。労働の開始時間によって早朝組、夜明けとあるんですけれども、まあ、一応6時開始ということにしたいと思います。午前組は9時から、そして昼組は12時から、午後組は3時から、そして夕方組は5時からです。でということで、1日の労働時間が朝の6時から夕方6時までの12時間ということなんですね。まあ、休憩時間は記されてないので、まあ、脇に置いておくことにします。でこうしてこのね、メッセージノートを見るとお分かりいただけると思うんですけれど、早朝組の人は夕方組の人の12倍長く働いたことになります。それで同じ1デナリの賃金、どう思いますか。こういうのをね、バイブルスタディとかでやるといろんな意見が出てすごく楽しい箇所なんですけど、まあちょっと分かりやすい例えすると、例えばこの池田のコンビニでね、小島美希さんが朝の6時から夕方の6時まで働いたとします。12時間。そして夕方の5時になって人手がちょっと足りないので、うちの家内に1時間だけ働いてくださいってお願いされて働いたとします。そして蓋を開けてみたら同じ賃金、これってないですよね。なんかこう絶対に怒ると思うんですけど、それがマジに書かれているのが今日の例え話なんです。で12節に、ね、この最後の連中は1時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じにしました。私たちは一日中ローグと焼けるような暑さを辛抱したのです。でこの 総長組の不平には完璧に私たちは共鳴してしまうと思うんですよね。これは労働の倫理にも反すると思うんです。こんな不条理なことが今日の例え話には書かれている。これを語ったイエス様にどんな意図があったのか本当に知りたくなると思うんですね。私はスイスの神学校で学んだんですけれど、レマン湖の湖畔の丘陵地帯にあった神学校で、その学校の周りに葡萄園が広がってたんです。で、神学校の学生の中でアルバイトをしていた仲間がいて、その葡萄園でですね、で彼らに聞いた話によると、ブドウはとても世話の焼ける植物で、一年中ケアが必要なんだそうです。で、冬から春までは枝の剪定などでとても忙しいそうです。で、特に収穫の時は一気に多くのブドウが実るので、猫の手も借りたいような忙しさで、アルバイトでも日雇いの人でも OK という、そういう状況の中から生まれ出た例え話なんです。8節から16節をもう一度お読みしようと思います。こうして夕方になったので、葡萄園の主人は監督に言った。労務者たちを呼んで、最後に来た者たちから順に最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時ごろに雇われた人たちが来て、それぞれ1デナリずつもらった。最初の者たちがもらいに来て、もっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らもやはり1人1デナリずつであった。そこで彼らはそれを受け取ると主人に文句をつけて言った。この最後の連中は1時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じにしました。私たちは一日中労苦と焼けるような暑さを辛抱したのです。しかし彼はその一人に答えて言った。友よ、私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と1デナリの約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法がありますか。それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですか。このように後のものが先になり、先のものが後になるものです。この例え話を読んで皆さんは心の中でどんな反応をされておられるでしょうか。次のステップは、この例え話を通してイエス様が何を語ろうとしているのか、その真理というか奥義を探っていきたいと思うのです。まずこの葡萄園の主人というのは、これは神様のことを言ってるんですね。そして労務者っていうのは、人間と言ってもいいし、私たちクリスチャンと言ってもいいと思うんですけど、そして葡萄園っていうのはこの天の御国ですよね。神様がご支配される場所、もっと言い換えると神様に神の子として受け入れてもらう、その救いに入ることを意味していると思うんです。そこでこの例えは、彼らの労働時間の差のこと、神様を信じてからの時間のことを語っているんでしょうか。検討していきたいと思うんです。伝道者の書の12章の1節に、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよという言葉があります。青春は瞬く間に過ぎ去る、体力気力があふれている間になすべき価値あるべきことは創造主である神様を知ることであると語っています。小島さんとこの2人のお子さんはね、早く信じて本当に幸いだなというふうに思います。で、 なるべく早く主を信じて若い時から御言葉に従う人生をしていくと、本当に恵みをたくさん経験している、だから早く信じた方がいいですよっていうふうに進めているんですね。実は私はこの御言葉がきっかけとなって信仰に入りました。24歳の時です。で、那須に来る前に牧会していた川崎のデニングレースチャペルっていう教会なんですが、そこの宣教師ご夫妻はレーバーマンご夫妻っていうんですけど、お二人とも子供の時に信仰に導かれて、それ以来その信仰を貫かれてこられたんですね。子供の時に受洗しても信仰から離れてしまうケースが割とある、そういう中でこのご夫妻のケースは本当に素晴らしいと思います。しかし全く逆の例がルカの福音書に出てきます。3本の十字架の場面ですね。イエス様の両脇に2人の強盗が十字架につけられていました。2人の強盗のうちの1人は十字架上でのイエス様の振る舞い、その無視の愛に触れられて悔い改めて信仰を告白するに至った、そしてイエス様と共に天の御国に挙げられていったのです。私の義理の父なんですけれども、老年になって闘病生活を病院でされていたんです。でその時に幸いなことに付近の教会の牧師先生ご夫妻が訪問してくださって、福音を語ってくださっていたんです。そして息を引き取る数日前に、この私の義理のお父さんはその牧師に罪を告白したんですね。私は本当に子供たちに迷惑かけてきたって、私も教会の一員になりたいという信仰告白をなさったんですよ。で、結構はちゃめちゃな人生を送ってこられた方だったので、彼の葬儀に来られた方々はこの人がクリスチャンになったんだって言うんで本当にびっくりなさったんですけど、この幸いなケースを経験させられて、私たちはこう人の救いっていうのを本当最後まで諦めちゃいけないなって、なんか固くなでね、どう見てもこの人信じそうにないなって思われるような人でも神様お救いになるんです。ですから最後の最後まで私たちは諦めてはいけないんだなっていうことをこの体験を通して教えられたんです。ところでイエス様はこの例え話を用いて、救いはいつ信じても等しく与えられるんだから、ね、息を引き取る寸前に信じても大丈夫ということを強調しようとされておられるのでしょうか。私はイエス様の語られた目的はそこにはないと思います。確かに若い頃信じた方がベターであると思います。しかし信じてからの時間とそして霊的な成長は必ずしも正比例しているわけではないと私は思います。短期間で成長しておられるように見える人もいるし、緩やかに成長しておられる方もおられます。しかしその人の信仰の成長の度合いっていうようなことを本当は人間にはこうジャッジするこう権利はないと思うんですね。本当のところは神様にしかわからない領域であると私は思うんです。そこでこの過激と思われる例え話からイエス様が語ろうとしたその目的を探っていきたいと思うんですね。16節に例え話の結論として後のものが先になり先のものが後になりますという言葉が出てきます。これはなんかね、ウサギとカメの話みたいなんですけれども、どのような意味なのか探っていきたいと思います。信仰の成長は時間と正比例しないよということを教えようとしているのでしょうか。ヒントとなるのは放蕩息子の例えではないかと思うんです。兄息子の言葉ですね。 ご覧ください、長年の間私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しむようにと小ヤギ一匹くださったこともありません。それなのに遊女と一緒にお父さんの財を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほふられるとは。これルカの福音書からですけれど、兄息子はこれまで真面目にお父さんに仕えてきた、だからお父さんから恵みを当然受ける資格があると思っていたんです。彼はイエス様が言っている先の人いう資格、自分には恵みを受ける資格があると思っている人なんですね。一方弟息子の方ですけれど、もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません、雇い人の一人にしてくださいと語っています。もう私はあなたの、ね、子と言われるようなものではないんだって言ってるんです。放蕩三昧の生活をしてお父さんの財産を食いつしてしまった、そのような自分にはお父さんから恵みを受ける資格がないとみなしている、無資格なんですよね。無資格だと思っている人、この人が後の人です。でイエス様がパリサイ人律法学者に投げかけた言葉にこういうのがあるんですよ。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人ですという言葉があるんですね。ここで言っている健康な人っていうのは、はい、要するに自分が健康だと思っているのでお医者さんに診てもらう必要がないと思っている人ですよね。この健康っていうのはこれ肉体的な健康のことを言ってるんじゃなくて、自分の行いは正しいので恵みを受けて当然と思っている有資格の人ですね。すなわち兄息子のこと、さらにはパリサイ人律法学者のことを指しています。そして病気の人、これは自分に悪いところ病気の部分があるのでお医者さんのところに行かなければならない、この病気の人っていうのは自分の罪深さを自覚していて、それであってもその罪を本当に拭い去ることができない、だから恵みを受ける資格がないんだと思っている人のことなんですよ。まさに弟息子ですよね。そして聖書に出てくる主税人、遊女、罪人、まさに十字架上の、ね、この強盗を示していると私は思うのです。12節で今日の箇所の僧正組の人が文句を言いましたよね。それに対してイエス様は主人はこう答えました。しかし彼はその一人に答えて言った、友よ、私はあなたに何も不当なことはしていない、あなたは私と一デナリを約束をしたではありませんか、自分の分を取って帰りなさい、ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという方がありますか、それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですか。確かに早朝組の人とは一日一でなりの約束をしていたので不当ではないんですよね。主人がしたことは、それ以外の人々への賃金についてあなた方にはとやかく言う権利はありませんって、自分のものを自分のしたいようにしてはいけないのかって言っています。確かに賃金というか資本そのものは主人のものであって彼の裁量のによるものなんです。その通りですよね。でもここまで聞いてもまだ主人のやり方にやっぱり納得いかないなと思っている方がたくさんおられるんではないかなと思うんですね。今回メッセージを準備していて気づいたんですけど、どうして主人は早朝組の人から賃金を上げなかったんでしょうか、ね、早朝組の人から上げたら 約束の1年なりもらって帰るわけですよね。で最後 の、 夕方組の人にいくらあげるかっていうの多分見ないで帰っちゃうんですよ。そうすると問題は起きないですよね。でもわざわざ夕方組の人から賃金を上げたっていうのは、これは労働者の間で物議を醸し出して文句を言わせて、ことさらに主人の気前良さをアピールしようとしたからなんです。最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです。この主人の言葉が今日の例え話の中で一番大事な言葉じゃないかなっていうふうに思います。イエス様が語りたかった真理のエッセンスがこの一言に凝縮されていると思います。実は今日の例え話の目的は、読者に主人の賃金の支払い方が正当か不当かについて考えてみてくださいというところにはないのです。そうではなくて、主人の与えた賃金1デナリっていうのが何を意味しているのか考えようとさせておられるのです。皆さん、この1デナリって何を意味していると思いますか？この1デナリの賃金は神様の恵み、神様が私たちに与えてくださっている救いを意味しています。幼少の頃に信じても、死ぬ間際に信じても同じ一でなり、同じ恵みなのです。パウロのように一生を、信じてから福音のために捧げ尽くした人、ビリー・グラハムとかマザー・テレサとかクリスチャン以外の人も認めるような世界的に大きな影響を与えた人、功績を残した人、もちろん私たちは彼らの生き方から学ぶところは多いです。自己尊敬と称賛に与えるする人たちではあります。しかし神様の目から見たときには、これらの良いと思われている行動でさえ神様の尺度視点では意味をなさないものとなっているのです。五字男、十字架上の強盗、神の様のために何も良いことをしたとは思われません。確かに彼に残された時間は全くなかったんです。教会で良い奉仕をしたとか、献金を捧げたとか、他の人に福音を伝えたとか、そういうクリスチャンの価値観から見ても素晴らしいと思われることを、この十字架上の強盗は一切できなかったんです。信仰生活の長さも送り方も人様々です。しかし主人はこれらの人々、すなわち私たちに向かって同じようにしてあげたいと、主人はすなわち神様は私たちに向かって語っておられるのです。私たちクリスチャンは等しく一でなり救いという同じ恵みを受けているのです。この例え話の中で一番大変な思いをしたのは誰でしょうか？やっぱり早朝組の人ですかね。炎熱の中を長時間労働したのですから、皆さん当然そう考えるのではないかと思います。しかし私は一番大変な思いをしたのは農園の主人ではないかと思うんです。炎天下の中を5度も5回も町の広場とブドウを往復したのです。どのくらいの距離があったか分かりませんが、彼は一人でも多くの人をブドウ園に招きたかったのです。すなわち人々を救いに導きたかったのです。 この主人の姿にどこまでも人の救いを気にかけている、一人でも多くの人を救い出したいと願っている神様の熱い思いをここに読み取ることができるのです。この葡萄園の主人の熱心が一人後イエス様を十字架につけてしまうのです。プリントご覧ください。ヨハネの3章の16節、一緒に朗読したいと思います。よろしいですか。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ここまで読み取れた時に、当初私たちがこの例え話に対してこう感じていた反発が感動に変わっていくんです。そしてこの感動こそが私たちの生き方を変えていく原動力となると思います。小田明先生っていう牧師先生が書かれている箇所を引用したいと思います。じっくり聞いてください。つまりは、長い生涯をかけて信仰を身につけたところで、人は感心してくれても天の父がご覧になるときどうということはありません。晩年に主を仰いで10年も主にお仕えできなかった人、聖書も半分も読めなかった人でも、50年60年聖書を読んで聖書の内容が身についた人と同じように大事だと言われるのがイエスです。ローマ書の福音もエペソ書の信仰も全部わかるまで徹底的に聖書を読んだ人、そしてたった今みんなの前で精一杯の真実の信仰告白をした人と点数は同じというのが、天の支配の下でもでの天の父の評価なのです。信仰によってどれだけ試練に耐えたか、苦しい病気にも潰れないで顔を輝かせているか、そういう力強い証の書物はどれも貴重です。私たちはそのように高貴に生きた人々方々への尊敬を忘れることはありません。それは神の技以外の何物でもありません。しかしその証が実績を持たない者の信仰よりほんの少しでも価値を持つと思った瞬間、せっかくの感動は先にいる者と後になる者との比較に変わります。夜明けから働いて真昼の日照りも熱風も耐えた人と、私のように、この牧師先生ですね、私のように半時間しか働かなかった5時から男とは同じにはならないという評価は、肉の世界の価値評価、天の支配の下では通用しないのです。病と戦って信仰で勝った人、誰よりも人に尽くし誰よりも奉仕した人と自分を比べてはいけない。そのような先にいるものと自分を比べて自信喪失する必要はありません。あなた自身がいただいた恵みを素直に喜んでください。後のものが先になる場合がある。何の実績もないものが先に天の支配に入ることも多いと言われた方の言葉を、私たちはその通りに受け止めて喜ぶことができるでしょうか。マタイ伝のこの葡萄園の労務者の例えを読んで、そこまで主の意図を読み取ることができたら、私たちには限りない感謝と勇気が与えられてきます。イエスのこの例えは、で考えれば考えるほど革命的な意味を持っています。非常に眼蓄の深い解き明かしだなっていうふうに思います。水は低いところに流れるとよく言われます。自分には受ける恵みが 受ける資格がないと思っている人、無資格だと思っている人のところに神様の恵みが流れ出るのです。最後にパウロの言葉を引用して今日のメッセージを閉じたいと思います。エペソの2章の8節と9節を一緒に朗読しましょう。はい。あなた方は恵みの故に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。この計り知れない恵みによって救われ、今生かされていることを感謝しつつ生きていきたいと思います。しばらくの黙想の後にお祈りを捧げたいと思います。愛する天のお父様、あなたの皆を心より賛美申し上げます。イエス様の語る例え話は本当に奥深くて、御言葉を取り継いでいる私自身でさえ本当にその奥義の深さまで達しているかどうか本当に自信がありません。そのようなものです。でもあなたは先のものが後になり、後のものが先になると、そのように私たちを励ましてくださっています。自分の弱さ、自分の罪深さ、自分が何もできていないこと、そのことを本当に素直に受け入れて本当にへりくだっている人のところにこそあなたの恵みが届くのだという、その本当に一方的な恵みに私たちが立ち続けることができますように。長く信仰生活を送っていると、また聖書の知識が増えてくると、いつの間にか自分の中に誇りのようなものが育ってしまう、そういう弱さを私自身も抱えています。あなたの視点はそこにはありません。あなたを本当にどれだけ愛し、そしてあなたの御言葉にどれだけ従おうとしているか、あなたはそれを本当に見ておられます。主よ、どうぞここにおられるお一人お一人の上にあなたの本当に聖霊が注がれて、この恵みをより深く知るものとされていきますように、一人一人に語りかけてくださいますようお願いいたします。我らの救い主、尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。